NHK カルチャーアワー歴史再発見近代日本外交の歩み第4回今回は不平等条約の改正と題して慶応義塾大学名誉教授の池井勝さんにお話しいただきます。なおこれは東京青山の NHK 文化センターで収録したものです。
今日は不平等条約の改正を取り上げてお話したいと思います。ご存知のように1854年ペリーがとの間に日米和親条約が締結されましたけれども、それ以後欧米列国との間に次々と日本は条約を締結してまいりました。ところがこれらの条約は極めて日本に不利でありまして、とても平等とは言えない条約でありました。それは次の4つの点から考えることができます。不平等な点のまず第一は、条約を結んだ相手国の人々に領事裁判権あるいは治外法権を認めたことであります。すなわち日本におります外国人が犯罪を行いましても日本の法律で裁くことができない、その外国人の所属する国の領事が裁判を行う権利を持つと、こういうことであります。従いまして当然に証拠不十分で無罪とか、あるいはせいぜい国外追放とか、そういうことで非常に日本人にとって屈辱的なことが起こるということが予想されたし、また現実にも起こったわけであります。から第2番目は関税自主権を持たないということであります。日本へ輸入する品物あるいは日本から輸出する品物にかける税を日本が自主的に決めることができない。でそうなりますと大量の外国製品が日本に流れ込みまして、日本の産業を圧迫して日本の対外貿易に非常に大きな支障となるわけであります。で戦後の分かりやすい例を一つ挙げますと、戦後日本は国産自動車の乗用車を育成しようというふうに考えました。そうしますと外国から優秀な車が入ってくると日本の乗用車というのは育たないじゃないかということで、外国から入ります車に対して輸入税を 50%、 さらにはまた高級車に対しまして物品税を 40% かけるというですね、そうするにアメリカ本国で買うプラス 90% ほとんど倍の値段になる。まあ、そうなりますとごく恵まれた階級とか芸能人しか車買えない。その間に日本は国産車の用意をすると、こういうことになったわけでありますけれども、この幕末から明治維新にかけて結ばれた条約にはそうした関税を日本が自主的に決める権利がなかったということであります。第3番目は、相手国側に一方的に最恵国条項の利益を認めたこと。最恵国というのは最も恵まれた国ということでありまして、ある国に一定の利益を与えた場合にはそれと同じ利益を相手国にも与えるという条項を言うわけであります。例えばアメリカとイギリスが条約を結んで今までの税率を 7% から 5% にしましょうと言った場合、当然にアメリカと日本との間にも 7%、5% にしなければいけないんですけれども、そうではなくてアメリカとイギリス間の条約はアメリカと日本との間には適用できない。ところが日本がイギリスとある条約を結ぶとそれはアメリカにも適用できるという、非常にこれは一方的、それはすなわち偏無的ということでありまして、これを総務的にしなければならない、こういう問題が出てきたわけであります。それから第4番目は、条約の期限あるいは廃棄の条項を書いていたことであります。まあその平和条約とかそうしたものはお互いに永遠に仲良くしましょうということでありますから、これは期限がなくてもいいわけですけれども、軍事条約とか通商条約とかそういったものは当然状況が変わりますから、期限5年とか期限10年とか切りまして、 その廃棄あるいは改定についての条項というものはなければいけない。それがない。こういうことであります。従いまして、まず第一の不平等な点からは、治外法権をなくす、回復する、法権を回復する。そして、領事裁判権を撤廃するということであります。から第二番目からは、関税を自主的に決定する権利を日本側が持つこと。から第三番目は、この偏無的な最恵国条項というものを総務的、お互いに有利なようにしようではないかと、こういうふうに改める。それから第4番目からは条約の期限を定めまして、必要な場合には廃棄できるようにすることが日本側の要求として出され、そして改正のための努力と交渉が、まあ、展開されることになったわけであります。では一体なぜ日本はこのような不平等な条約を列国と結んでしまったのでありましょうか。まず当時の日本側に国際情勢への理解がなかったことが挙げられます。まあ、国際法、当時は万国公法と言われましたけれども、この万国公法の存在をよく知らない、あるいは欧米列国の間でもって結ばれている条約の知識もまあなかったわけであります。それに加えまして、ペリー・ハリスをはじめといたします相手側の強圧的な態度と説得、要するに欧米諸国ではこうなってるんだから言われると、日本側といたしましてはそうですかと言って、その説得に屈したという面もあったわけであります。さて、この不平等条約の改正は日本が近代国家として生きていくための悲願でありましたけれども、その道は容易ではない、極めて険しいものがあったわけであります。で、改正実現のためには前提として国内法のや、あるいは制度の整備が必要であります。例えば領事裁判はやめてほしいといったところで、その外国人が日本で犯罪を犯した場合、それを裁くための日本の法律、例えば刑法であるとか刑事訴訟法であるとか、それが日本に整っていなければ領事裁判をこう認めざるを得ないわけであります。で、それに加えまして、改正は列国の動向にもかかっておりました。改正に応じることに積極的な国と消極的な国にいかに対応するのか、で、列国一括でもってやるのか、あるいは各国別に交渉するのか、で、法権税権を同時に回復をするのか、どちらを優先するのか、まあ、日本の政策決定者は、まあ、選択を、まあ、迫られたわけであります。まあ、もしお手元に紙と鉛筆があるんでしたらば、縦軸と横軸をちょっとこう十文字に引いていただくとよろしいかと思います。そして縦軸の上には列国一括、そして縦軸の下には各国別、そして横軸の右側には法権優先、そして左側には税権優先、こういうふうに選択肢がこうあるといたしますと、もちろん一番望ましいのは法権も税権も列国一括でいっぺんにやる。ところがそれをやるには日本の国力というものが整っているのか、あるいは列国側の態度がどうするのかということにまあかかってくるわけであります。で、さて、条約改正の対外的活動は岩倉使節団の欧米訪問によって開始されたわけであります。1871年11月、右大臣岩倉具視を全権とする一行はまずアメリカへ向けて横浜から出発をいたします。一行48名プラス留学生が59名107名の大代表団であります。で、この留学生の中には当時満7歳になりました津田梅子、まあ、のご存知のように帰国いたしましてから日本の女子の英語教育に力を尽くしまして、津田塾、今日の津田塾大学の基礎を作りましたの津田梅子も幼い姿を不安そうな面持ちでもって 戦場に横たえていたわけであります。でこの岩倉の目的、全権の目的というものは3つありました。1つは幕末以来条約を締結した国との友好というものをこれで確認をしよう。そして第2番目は条約改正のための予備交渉をやろう。で第3番目が列国の近代文明の調査研究を行おうと、こういうことでもあったわけであります。でまず一行はアメリカへ向けて出発をいたします。なぜか交渉が一番容易であると思われたからであります。でサンフランシスコへ着き、ワシントンへ向かう途中大歓迎を受けまして、これならばうまくいくぞと思ってワシントンに着いたところ、まず岩倉具視が言われましたのは、ところであなた全権委任状をお持ちですか。全権委任状っていうのは何ですか。いや、それはあなたが日本国を代表してきたという証拠がなければダメじゃありませんか。そんなものはいるんですか。そんな基礎的な知識も知らないで、まあ岩倉以降はやってきたんですね。そこでびっくりいたしまして、福祉の大久保利通と伊藤博文の2人が一旦帰国して全権状を取りに帰るということをやった。一行がつきましたのが1872年1月でありまして、2人が取って帰ってきたのが6月という、まさにもう数ヶ月をかけて日本とアメリカの間を往復をするというようなことであったわけであります。アメリカ側は関税自主権を承認いたしませんで、治外法権についても日本の司法制度、法律というものがちゃんと整備されてから撤廃に応じましょうと述べるにとどまったわけであります。そして、ここで、岩倉一行は、まあ、愕然としたわけであります。それと同時に、一行はかなりのそのお金を持ってたんですね。で、まあ、全権団全部の費用は、きちんとその会計が抑えたわけでありますけれども、各自小遣い制を持ってた。それを、イギリスのナショナルバンクから来た、ある人が、どうですか、これ預けませんか、利息がついて大変にその儲かりますよというようなことで、うっかりみんな預けたところ、なんとそのナショナルバンクが破産をするという。そこで一行の間にこんなその落首が出回ったわけであります。条約は結び損ない金取られ、世間へ対しなんと岩倉。この大使というのはその全権大使の大使をも引っ掛けたわけでありますけど、このようにいたしまして、アメリカで思わぬ体験をした一行は、ヨーロッパでは条約改正は持ち出さず、もっぱら日本の近代化の参考になるための制度文物の調査に時間を費やしたわけであります。この岩倉一行の足跡というものは、特命全権大使米欧、アメリカとヨーロッパですね、米欧回覧時期という大変大きな記録として残されたわけであります。でその後日本は朝鮮に対して武力ででも開国を迫るかといった、まあ、政官論をめぐる論争でありますとか、あるいは国内の西南戦争など、まあ、国内にいろいろ問題が山積をいたしまして、条約改正に着手するのは西南戦争が終わるまで待たなければならなかったわけであります。でここで登場いたしましたのが寺島宗則外務卿であります。まあ、外務卿は外務大臣と名前が変わりますのはもう少し先のことであります。でこの寺島外務卿は西南戦争前後に不換紙幣、要するに金に換えられないその紙幣というものが乱発をした、あるいはまた輸入超過で混乱いたしました財政の立て直しのために歳入増加を図らなければいけない、それと同時に当時のスローガンであります食産工業、大いにその産業を盛んにして国を富ませなければいけないという食産工業のために関税自主権の確立を優先しようというふうに、まあ、考えたわけであります。でアメリカは日本の産業の発展が日米貿易の増大にもつながると、でこれはビンガムという講師が一生懸命その本国に行ってくれたわけでありますけれども、 このようにいたしまして、1878年吉田公使とそれからエバーツ国務長官との間で日米改正条約が調印をされまして、で関税自主権と沿岸貿易権の日本による独占が認められ、待望の関税自主権の回復の希望が達せられたかに思われたわけであります。しかしながら列国の反対の声が強く、アメリカは余計なことしてくれるじゃないかということで実施には至らない。で結局、他の国も同じような条約を結んだときに日米、条約も効力を発生しようということで、結局これは実施には至らないということになったわけであります。一方、民間におきましては自由民権論が叫ばれまして、不平等条約の改正も大いに論じられるということになったわけであります。こうしておりますうちに、イギリス人ハルトレーという男によりますアヘンを日本に密輸するという事件が起こりました。ところがこのイギリスの領事館で領事立ち会いのもとに裁判を行いました結果、証拠不十分無罪ということで、日本の世論というものは激高いたしまして、まず封建を回復せよという要望が強まっていったわけであります。で寺島外務卿の失敗を考慮いたしまして、新たに外務卿に就任いたしましたのが井上馨であります。井上馨は封建と税権の一部ずつを回復しようというふうに考えた。そして井上の時代に外務卿が外相にこうなるわけでありますけれども、井上はその条約改正の先頭に立とうというふうに考えたわけであります。で彼が外務卿及び外務大臣としてその職にありましたのは1879年から87年にかけての約8年間でありましたけれども、この時期は日本が富国強兵策を採用すると同時に財政難に対処する政策を強行するときとうまく重なると、こういうことになったわけです。で封建の回復の前提には日本における国内法の整備が必要である。これは先ほど申し上げた通りであります。そこで日本は司法省を雇いフランス人ボアソナード、でこれは非常に日本の法律の整備に尽くしてくれまして、さらには現在の法政大学の基礎を築き上げたということで、現在市外の法政大学にはボアスナード記念館と非常に大きな建物を建てております。さらにはまた外務省顧問のアメリカ人デニソン、こうしたいわゆるお雇い外国人の助言を得まして、外国法を基礎といたします日本法典の整備と改正交渉の準備を整えていったわけであります。で交渉を進めるにあたりまして、井上は日本をヨーロッパ的帝国にしようと積極的な欧化政策を採用いたします。東京の今の内幸町のところに完成いたしました欧米人との社交場であります鹿鳴館、これがその典型でありまして、ここを舞台といたしまして華やかな舞踏会、仮装パーティーなどが行われたわけであります。で関税を従来の 5% から 11% に引き上げるということで列国と合意に達しましたけれども、それでも外国人裁判官を登用する、あるいはまた鹿鳴館のダンスパーティーに象徴されるような極端な欧化政策、そうしたものへの国民の反発から井上は外務大臣を辞任せざるを得なかったわけであります。井上の試みが欧化政策への反発でもって挫折いたしました後、外務大臣の椅子に座りまして条約改正に取り組んだのは非常に大衆に人気のある大隈重信でございました。大隈さんはご存知のように東京専門学校、今日の早稲田大学を作ったその創始者でもあるわけでありますけれども、大隈の方針の特徴は 列国談判方式をしてまして、要するに一括でなくて各国別国別交渉の方針を採用したことであります。また今まで結んだ条約というものを履行する、その条約通りにやることによってかえって外国人が不便を感じる、そして改正交渉に応じるように仕向けるといったやり方を取りました。特に大隈は非常にその欧米各国の国際法学者の学説などを勉強いたしまして、それを引用しながら理詰めの判断を行うということをやった。ですからこの井上方の下からお願いするという方式ではなくて、理詰めでもって上から行くというこの強硬態度で臨んだため、国民の支持も非常にまあ高かったわけであります。まあ、こうした大隈の努力は1888年メキシコとの完全な対等条約となって結実いたします。他の列国との間にも新条約の成立近しということで国民の期待は高まっていた。しかも大隈さんは日本の今日でいうマスメディアを操作をいたしまして、あまり不利な情報というものは流さなかったんですね。ところが日米新条約の案がロンドンのザ・タイムズ、あの有名なタイムズ紙に紹介されまして、それが日本の新聞に転載されると、外国人裁判官を大審、まあ、今日の最高裁判所とお考えになった方がよろしいかと思いますけれども、そこに採用すること、あるいは最恵国待遇を条件付きで与えるといった点のあることが明らかになりまして、まあ、奮撃いたしました国粋主義者によって大隈は爆弾を投げつけられまして、ついに手術を行った結果片足を切断せざるを得ないというところまで参りまして、当然辞任せざるを得なかったわけであります。大隈の後外務大臣に就任いたしましたのは青木周蔵でありました。青木周蔵はドイツ公使などを務めまして、なんとその時ドイツの男爵家の令嬢でありましたエリザベットとその結婚をするという、まあ非常に国際結婚の走りでありますけれども、そして宮廷外交のドイツでの外交活動に非常に有利な状況を作り出したということであったわけであります。でこの青木の外務大臣就任は第1回総選挙とそれから帝国議会開会を翌年に控えました1889年のことでありました。就任後には野党が今度議会という場でもって政府を攻撃する状況に直面するということをまあ意味したわけであります。青木はこうした状況を逆用いたしまして、列国に対しまして、来年になるとうるさいことになるから早く一つ条約改正に応じた方があなた方にとってもいいんじゃないかというようなその説得を行いまして、理解を求めたわけであります。まあ、当時イギリスは極東におきましてロシアとの対立を深めておりまして、ロシアの南下に備えて日本に防壁の役割をまあ期待していたのであります。そこで青木は税権法権双方の回復を目的といたしまして、難関であると思われたイギリスと交渉いたしまして、調印の直前までこぎつけたわけであります。しかしながらここで思わぬ事件が起こります。1891年5月、来日中のロシア皇太子、後の皇帝ニコライ2世ですね、が琵琶湖のほとりでもって日本人巡査に切りつけられて重傷を負うといういわゆる大津事件の発生であります。当然外務大臣でありました青木は引責辞職ということで、条約改正はここでもって頓挫をせざるを得なかった。で青木の後任榎本武明、これは当然に青木の方針をそのまま受け継ぎまして、イギリスを中心に交渉を進めたわけであります。で解説された議会におきまして、 予想されたように野党は激しい政府攻撃を行いまして、世論も外国人が日本に居住する内地雑居、これを嫌いまして、ついに松方正義内閣は辞職に追い込まれる、こういう状況に立ち至った。新たに就任いたしました外務大臣は日本近代史上に陸奥ありと言われた陸奥宗光であります。で、陸奥は条約改正の困難は対外交渉よりもむしろ対内折衝にあるというふうに考えた。したがって陸奥は条約改正断行には国内世論を顧みる必要ない、この信念のもとに陸奥は対外強硬論の中心であります議会とも徹底的に戦います。あるいは反対派の中心的な政治団体に解散を命じるなど、断固たる決意を示していったわけであります。で、陸奥はあのベテランの青木周蔵を駐英公使に任命をいたしまして、イギリスの支持を取り付ける。そして1894年7月日英新条約、日英通商航海条約、これが締結されることになったわけであります。で、この条約の要点は、第一に治外法権の全廃であります。ただしその代償といたしまして、日本内地を全面的に解放するということを約束をする。そして準備期間といたしまして、条約が批准されまして5年を経て効力が発生するということが第二であります。そして第三番目が最恵国待遇の相互平等主義。このようにいたしまして、1894年イギリスとの間に対等な条約が結ばれましたために、同じ年にアメリカ、イタリア、翌94年にはロシアなど各国の交渉が成立をいたしまして、99年治外法権の撤廃が実施されることになったわけであります。なお関税自主権を獲得をする、すなわち税権の完全回復がなされましたのは1911年小村寿太郎外相の時代になったからでありまして、実に半世紀を要する苦闘の歴史であった。これが条約改正であったということが言えるわけであります。で、不平等条約を課せられたアジア・アフリカ諸国は3つのに分類することができる。一つは欧米列国の植民地へ転落するか、反植民地的な状況に置かれるか、あるいは対等の地位を獲得すべく努力することによって最終的に平等な地位を勝ち得るか、日本の場合は数少ない第三の例であったということが言えるわけであります。それでは今日はこれで失礼いたします。
歴史再発見、近代日本外交の歩み第4回、今回は不平等条約の改正と題して、慶応義塾大学名誉教授の池井勝さんにお話しいただきました。 NHK カルチャーアワーを終わります。